4ページ5ページ委員会の活動報告。総務建設より4件あります。コロナワクチン廃棄せず運用など。6月13日委員会を開会し、付託参議案請願1件を審査。1令和4年度一般会計補正予算、県内でコロナワクチンを15万回分廃棄したとのこと。本庁の状況は。答え、本庁で現在保管しているワクチンは廃棄せずに運用できる。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は残っているのか。今後の活用は。答え、当初予算や今回の6月補正予算までに充当した金額を差し引いて、通常分は約3000万円、物価高騰対応分は約1500万円が未充当となっている。未充当分は現在も各課で充当できる事業の洗い出しなどを行っており、基本的には使い切る予定である。2、一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の制定。3、企業立地支援条例の一部改正。いずれも全会一致で可決。4、有限会社石原重機が銀山地内で新たに計画している産業廃棄物中間処理事業の中止を求める請願書、全会一致で採択。生活文教より1件あります。ふるさとゆかりの偉人漫画制作など。6月14日委員会を開会し、付託一議案を審査。令和4年度一般会計補正予算、ふるさとゆかりの偉人漫画制作活用事業での漫画のページ数や発行部数、完成の目途と活用や配布対象は。答え、4年度中に完成予定。4年生の地域の発展に尽くした先人の事業での活用は決まっているが、ページ数や発行部数などは今後考えていく。偉人漫画でカモシを選定した理由は。答え、卵パックがカモシの発明商品との功績を社会科の副読本で紹介、発明に至る試行錯誤などものづくりの工夫を学ぶ機会として教育現場で活用したいと考え選定した。スクールサポートスタッフの業務内容や従事による教員免許は今後も配置するのか。答え、配布物の印刷や仕分け、消毒作業などで教員免許は不要。教職員の超過勤務解消に向け、来年度以降も各校に配置予定。アフターコロナを考えた敬老会のあり方は。答え、今年度は接種会場になるため中止したが、次年度以降は老人クラブへの説明で意見をもらいながら検討したい。全会一致で可決。稲川活性化対策特別委員会より、土地の購入時期、価格に問題なしなど。4月7日、5月25日に委員会を開会し、道の駅稲川機能拡大プロジェクト検証委員会調査報告書などについて説明を受けた。検証委員会の結果、土地の購入時期、価格に不合理な点はなく、大きな問題はなかったのことだが、住民の疑念は晴れたのか。答え、不透明な部分が明らかになり、多くの住民の疑問は解消したと考える。ただし課題も指摘されているため、今後組織的に対応する。2、検証委員会の結果は住民にどう説明するのか。答え、記者発表、ホームページへの掲載、役場、図書館などの各施設に配置するなど、積極的な公表に取り組んでいる。今後はコロナの状況により説明会開催も検討する。検証委員会設置にあたり、町長の疑念の根拠は何だったのか。答え、土地の購入価格や時期に関する住民からの疑問に答える術がなかったことから、専門の弁護士に具体的な調査を依頼した。道の駅稲川活性化基本計画に基づく事業は、 中止ではなく凍結で間違いないか。答え、中止を決定したものではない。報告書でわからない部分は弁護士から回答してもらえるのか。答え、契約は3月末で終了しており、現時点では考えていない。道の駅稲川機能拡大プロジェクト検証委員会調査報告書。道の駅稲川機能拡大プロジェクト検証委員会調査報告書。第1、事業用地を先行取得したことについて。道の駅事業の推進派であった当時の町長の政策的立場を前提とすれば、道の駅事業を進めるために町が民間事業者の決定前に事業用地を取得することを判断したことは必ずしも不合理な判断であるとは言えない。事業用地の取得にあたっては町議会において相応の議論がされた上で議決を経たことからすれば、民間事業者の決定前に事業用地取得を先行するとの町の判断について、議会の監視・統制機能が発揮されなかったということもできない。第2、事業用地の取得価格について。取得価格決定の際に参照された本件鑑定書は、公共用地の取得に伴う損失補償基準に則って作成されており、その内容に不合理な点は見当たらなかった。また検証委員会が別途不動産鑑定士に依頼した結果は7億6100万円であったことから見ても、町の取得費用総額5億5229万円が不相応に高いとする事情は認められなかった。報告書の QR コードあり。